こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。科学で世界はすべて読み解ける人類史、生命、暮らしの仕組みは、理科教育、科学コミュニケーションに携わってきた左巻健夫による一般向け科学入門書である。2023年に SB 新書として刊行され、科学式や用語を先に覚えるのではなく、水加熱調理、衣服建材、金属といった身近な物質から科学的な見方へ入る構成をとる。題名が示す通り、対象は実験室内の反応に限られない。人間が水を利用し、素材を加工し、生命を維持し、社会を形作ってきた過程までを物質の性質と変化の問題として捉え直す。本書の目的は、科学を専門家だけの知識や受験科目として扱うことではなく、日常で出会う情報や慣習を検討するための基礎教養に位置づける点にある。氷小魚のカルシウム、昔のおしろいなど、もっともらしく流通しやすい説明にも触れ、科学で理解では条件や物質の状態を確かめる必要があることを示す。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、蛇口の水、卵焼き、衣服から始める物質を見る訓練。本書の入り口となるのは、特別な実験ではなく、朝に蛇口をひねる、卵をフライパンで加熱する、服を選ぶといった行為である。これらは一見すると生活習慣の話だが、科学的には水の供給と浄化、タンパク質の加熱による性質変化、繊維、染料、高分子材料の利用という問題に結びつく。重要なのは、日常品を単に化学製品と呼ぶことではない。何からできているか、どの性質が利用されているか、熱や水などの条件で何が変わるかを問う視点を持つことである。こうした問いは、成分表示、調理法、製品広告を受け取る際にも働く。本書は生活の便利さを科学の成果として眺めると同時に、その便利さが物質の選択と制御に支えられることを理解させる。抽象的な法則から日常へ応用する順序ではなく、基地の経験から法則の必要性へ進むため、科学に距離を感じてきた読者にも対象と概念のつながりをつかみやすい。次に、氷が0度とは限らないことに学ぶ条件付きの科学理解。氷は0度という言い方を取り上げる論点は、科学知識を短い断定として暗記する危うさを示している。水と氷が通常の圧力下で共存し、融解や凝固に関わる基準として0度が重要であることと、あらゆる氷が常に0度であることは別の主張である。冷凍庫内の氷は0度未満になり得るし、温度や圧力、周囲との熱のやり取りを考えなければ状態変化を正確には説明できない。本書がこの種の身近な疑問を扱う意義は、称号を意外な雑学として提示することではなく、言葉の省略を解く点にある。科学では物質名だけでなく、温度、圧力、濃度、純度、混合の有無などの条件が結論を左右する。日常会話で通用する表現をそのまま科学的説明に転用しない姿勢が必要になる。この視点は、食品の保存、安全性、環境に関する話題を読む際にも有効である。単純な絶対にこうだという説明に対し、何の物質についてどの条件で成り立つのかを確かめる習慣こそ、本書が育てようとする科学リテラシーである。さらに、小魚のカルシウムとおしろいの事例が示す元素化合物毒性の区別、小魚に含まれるカルシウムや過去の舞台化粧に用いられたおしろいの話題は、元素名だけで物質の性質を判断できないことを伝える。栄養として語られるカルシウムは、通常食品中で純粋な単体として存在するのではなく、骨などを構成する化合物やイオンに関わる形で理解されるべきである。同じように、おしろいをめぐる健康被害は、白く見えるという用途だけではなく、そこに含まれた物質と人体への作用を区別して考える必要を示す。物質の名前を聞いて体に良い、危険と即断するのではなく、化学形態、量、取り込まれる経路、用途を確認するという考え方が欠かせない。本書の人類史への接続は、素材の利用が生活を豊かにする一方で、十分な知識がなければ害も生みうるという両面を見せるところにある。これは過去の奇異な逸話を並べるためではなく、現代の健康情報や製品表示を読む基本にもなる。元素と化合物、見た目と成分、使用目的と生態影響を切り分けることが、科学を実用的な判断力へ変える。そして、コンクリート、ガラス、金属が支える生活インフラを科学で捉える。本書は家庭内の品だけでなく、建物の外壁に使われるコンクリート、窓のガラス、季節によって目にする金属の変化にも目を向ける。こうした素材は背景に退きがちだが、現代の生活空間はそれぞれの物質の強度、硬さ、透明性、耐久性といった性質を利用して成り立っている。例えば、建材を考える際には、単に頑丈かどうかではなく、材料がどのような組成や構造を持ち、水分、熱、空気との接触でどう変化するかが重要になる。鉄の酸化の仕組みは、物質が時間と環境に応じて変わることを身近に示す例であり、維持管理がなぜ必要かを理解する手がかりにもなる。本書の特徴は、科学を試験管内の反応だけに閉じず、 都市や住居を可能にする材料技術の基盤として扱う点にある。読者は透明な窓や堅固な壁を当然のものとみなす代わりに、そこには異なる物質の特性を選び加工し、長期的な変化を見込む知識があると理解できる。暮らしを支える人工物を科学の対象として再発見する章立ては、科学と社会の接点を具体化している。最後に、公文子を含む基礎概念を教養と学び直しの間に置く入門設計。読者の感想でも触れられる公文子の話題を含め、本書は中高生の学習の補助にもなり得る内容を、一般読者向けの新書として提示する。ただし、教科書の要点を体系的に網羅する参考書ではない。生活に浸透した素材や現象を手がかりに、なぜ分子のつながり方や物質の性質を知る必要があるのかを理解させる教養書である。この位置づけには利点と限界がある。利点は、公式用語中心の学習で科学を現実から切り離してしまった人でも概念の使用場面を先に見出せることだ。一方、受験対策や専門で理解を目指すなら、本書だけで計算反応式、理論を十分に習得できるわけではない。それでも基礎知識を学ぶ動機を回復し、授業や教科書で扱う事項を生活経験と結び直す役割は大きい。著者が理科教育と科学コミュニケーションに関わってきた背景は、難解さを誇示するより誤解されやすい点を整理して説明する本書の方針に表れている。科学を知っている用語の集積から身の回りを説明し検討する道具へ移すことが本書の入門としての価値である。結論として、本書は学校で科学に苦手意識を持ったまま大人になった人、身近な製品や食べ物を科学的に見直したい人、中高生が教科書学習の意味を補いたい場合に適している。水、加熱、衣服、建材、金属、健康に関わる物質といった対象が生活に近いため、読者は科学を抽象的な記号操作としてではなく、観察と判断のための言語として受け取りやすい。得られる実践的な利点は、成分や素材についての説明を物質の種類、状態、条件、量という観点から吟味できるようになることにある。知的な利点は、人類の生活史や都市環境も、また物質利用の積み重ねであると理解できる点だ。一般向け科学書には、驚きの雑学を中心に据えるものも多いが、本書は氷、カルシウム、おしろいなどの問いを、条件を明示し、誤解をほどく訓練へつなげている。また、専門的網羅性を競う科学概説書とも異なり、日常の具体物を出発点に据える。科学を学び直すための最終到達点ではなく、世界の見え方を変え、より体系的な学習へ進むための堅実な入り口として位置づけられる。ご支援いただける場合は、左巻き券、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。